ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、中山拉致問題担当総理補佐官は11月10日から14日までの間、イギリスとドイツを訪問しました。中山補佐官は両国の政府関係者や国会議員と面会して意見交換を行い、拉致問題の解決に向けての協力を要請しました。イギリスとドイツはいずれも北朝鮮と国交がある国であり、この訪問が拉致問題に関する国際世論を一層喚起し、解決に向けた動きにつながることが期待されます。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは、拉致被害者の方々がご家族と過ごした1960年代70年代を振り返るシリーズの5回目、1974年の世相をお届けします。今週の1曲ではその1974年のヒット曲、井上陽水さんの心模様をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まず拉致問題インフォメーションです。来週12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。2006年に制定されたいわゆる北朝鮮人権法に基づき、毎年12月に行われるこの週間は今年で3回目を迎えます。この週間は国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題についての関心と認識を深めるためのものです。今年も政府や地方公共団体、民間団体により講演会や署名活動、写真パネル展など拉致問題の解決に向けた行事が行われる予定です。12月13日には政府の主催により東京で拉致問題を考えるみんなの集いが開催されます。この集いでは拉致被害者ご家族からのメッセージ、アニメ「めぐみ」の上映、拉致被害者ご家族とアニメ「めぐみ」の制作者との対談、歌手南こうせつさん、ピアニスト中村ゆり子さんのコンサートなどが予定されています。今年の行事の模様は後日改めてこの番組でご紹介します。拉致問題インフォメーションをお伝えしました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月28日、最近行われた国際会議での北朝鮮をめぐる議論について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月21日に、ロンドンの国際戦略問題研究所で開催されました、北朝鮮問題に関する 国際会議に出席をいたしました。この会議は、いわゆるトラック2と呼ばれるタイプのものでありますが、民間の研究者専門家に加えて、各国の政府の方たちが、いわば個人の資格でそこに参加し、自由に議論を戦わせるというものであります。参加国はもちろん日本以外にはアメリカ、中国、そして韓国、ロシアと、6カ国6者会合の主要メンバーの中で北朝鮮だけを除いての国が全部参加しましたし、さらに、イギリスで行われているものでありますので、イギリスからも、あるいは EU の関係者もそこに参加するというそういう国際会議でありました。内容は北朝鮮のに関する問題でありますので、一つは大きな問題は核問題ということになりますし、もう一つは北朝鮮のいわば経済、あるいは経済改革といったものの方向という問題が議論されました。さらに朝鮮半島の平和体制作り、平和プロセスという問題についても議論をし、また将来の朝鮮半島の統一ということを睨んだ長期的なトレンドといいますか、長期的な展望ということについての議論もございました。総合的にいろいろな議論をしたということになりますが、やはり議論の大きな中心になりますのは核問題ということになります。で、この核問題に関しましては、来年の1月20日からアメリカで新政権、オバマ政権が発足するということでありますので、来年度どういう形で核問題を前進させるか、解決させるかという点については、アメリカに新政権が誕生した中で、どういう形で核問題の解決を図っていくのかという観点から議論が戦わされました。これは一つコンセンサスがもちろんできたと言えることは、目標というものはもちろん不変であると、すなわち北朝鮮の完全なる非核化、核計画も核兵器も完全に放棄させるという、その目標は不変であって、オバマ政権下のアメリカも当然それを追求してやっていくべきであると。で、6カ国のプロセスの中でそれを達成すべく、努力をしていくということでありました。しかしそれを目標ははっきりしていますが、すぐその目標が一挙に達成されるというわけではないと、当面は達成可能な課題を一つ一つ、積み上げていくといいますか、一つ一つ、進めていくということが現実的には必要になるだろうという、議論がたくさんございまして、そうしますと具体的にはすぐ我々が、次の課題として手をつけなければいけないのは、まさにその核物質あるいはプルトニウムという問題になるだろうと。もちろんそれ以外にもウラニウムの問題もあります。あるいは核兵器そのものの問題もありますし、当然核酸という問題もきちっと解決しなきゃいけないわけですが、しかし核物質の除去、プルトニウムの除去というのが当面最初の大きな課題になると、それに対してこれは取引ということになりますので、我々の方から何を提供することができるのかと、そういう話も考えなければいけないという議論になりました。現在はまだ実は第二段階措置というのが終わっていないということもございますので、その第二段階措置をできるだけ早く終わらせようという点についての議論ももちろん、戦わされまして、北朝鮮がともかく早く核施設の無能力化を、終わらせることが重要であって、そのためには重油の供給という問題も、きちっと解決しなければいけないということになりました。検証体制をきちっと作ることも今回重要な課題でありますが、今12月8日から首席代表 会議が開催することができるんじゃないかという話にもなっておりますので、まあ次の6者会合、主席代表者会合での、まあ行方というものが注目されるところかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今週は拉致被害者の方々がご家族と過ごした時代を振り返るシリーズの5回目、1974年の世相をご紹介します。この年観客を集めた映画はエクソシスト、砂の器、話題になった流行語は狂乱物価、便乗値上げ、金脈でした。また巷ではアメリカから来日したユリゲラーが見せたスプーン曲げがブームとなりました。そして国民に大きな衝撃を与えたのが一人の日本人の帰国でした。戦後29年が経って元日本兵の小野田少尉がフィリピンのルバング島で発見されました。密林の中でたった一人で生きながらえてきた小野田さんの存在に大きな関心が寄せられました。政界では日本列島改造論で話題になった田中角栄元総理が金権問題を追及されて内閣総辞職に追い込まれました。一般市民の生活にも打撃がありました。前年1973年の年末から続く石油危機の影響で電気、ガス、電車、医療費などの公共料金が一斉に値上げされ、物価高と不況に悩まされました。プロ野球ではミスタージャイアンツ長嶋茂雄さんの現役引退が大きく報じられました。我が巨人軍は永久に不滅ですという流行語にまでになった名言を残し、現役生活に別れを告げた長嶋さん。栄光の背番号3は現在もジャイアンツの永久欠番となっています。この年何といっても注目を集めたのは8月の初演以来、若い女性たちの心を捉えた宝塚歌劇ベルサイユのバラのヒットです。人気漫画家池田理代子さん原作のフランス革命を題材にした愛と戦いの長編漫画の舞台化は一躍人気を博しました。その上演回数はこれまでに通算1700回を超えています。この年のヒット曲はトノサマキングスの涙の岬、森進一さんの襟裳岬、山口百恵さんのひと夏の経験、井上陽水さんの心模様など。井上陽水さんの心模様は後ほど今週の一曲のコーナーでご紹介します。1974年の世相をご紹介しました。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週と来週の2週にわたり拉致問題と国民世論についてお送りします。拉致問題は日本国民の間でどのように受け止められているのでしょうか。2002年9月に当時の小泉総理が訪朝し、その後5人の拉致被害者及びそのご家族が帰国して以来、日本国内では拉致問題に対する国民世論が一気に高まりました。2007年に内閣府が実施した人権擁護に関する世論調査の結果を見ると、17項目にわたる各種の人権課題のうち、北朝鮮による拉致問題は障害者、高齢者、子ども、インターネットによる人権侵害に次いで5番目に高い関心が示されています。このように拉致問題は日本国民の間で日常生活で触れる身近な人権課題と同様に強い関心を持たれています。日本国民一人一人が 拉致問題を自分自身の問題であると捉え、その早期解決を望んでいるのです。日本政府は、拉致問題に対する国民の関心をさらに高めるために、どのような取り組みを行っているのでしょうか。日本政府は、拉致問題の解決を図るためには、国民世論の強い支持が不可欠であることから、これまでお伝えしてきたように、パンフレットの配布やパネル展示、映像を用いた DVD など、様々な方法で国民世論の啓発に努めてきました。また、今年の6月からは、地方自治体及び民間団体との共催による地方版拉致問題を考える国民の集いを各地で開催し、拉致被害者ご家族、支援団体関係者の方々と共に、問題解決に向けた国民の支持を訴えました。拉致問題インフォメーションのコーナーでお伝えした、北朝鮮人権侵害問題啓発週間における様々な行事も、拉致問題に関する国民の関心と理解をさらに深めるための取り組みです。さらに、拉致問題に馴染みが薄いと思われる若い人たちの関心を深めていくことが重要であると考え、今年3月には当時中学1年生だった横田めぐみさんが学校からの帰宅途中に北朝鮮当局により拉致された事件を題材にしたドキュメンタリーアニメめぐみを企画・制作しました。このアニメめぐみは政府のホームページで見ることができるほか、映像自体を自由にダウンロードすることができます。DVD も作成され、全国のおよそ4万の学校やおよそ3300の公立図書館に配布され、上映会が行われるなど、積極的に活用されています。8月からは、全国のレンタルビデオ店で、原則無料での貸し出しも始まりました。次回は、このアニメ、めぐみを見た児童・生徒たちの感想を中心に、拉致問題に対する日本の若い人たちの声をご紹介します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、横田めぐみさんのご両親からのメッセージです。1977年11月15日、新潟市において、当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。まずは、めぐみさんのお父さん、横田茂さんのメッセージをお聞きください。
めぐみちゃん、元気にしていますか？お父さん、お母さん、拓也、哲也の家族は皆元気ですから、安心してください。去年のめぐみちゃんの誕生日は、新潟の先生方が東京へ来てくれて、東京で開いたんですが、今年は馬場先生が病気になり、現在は回復したんですが、安全を図るために今年は私たちが新潟へ行って、新潟で誕生会を開きます。それから、めぐみちゃんの漫画が、アニメ映画になって、全国の中学校なんかで公開されています。また、写真展もずっと続いてまして、今年はアメリカのニューヨークまで、でも開催されてて、大勢のアメリカの方が見てくれました。それから池田理代子さんの懇親会で理代子先生が めぐみちゃんが帰ってきたら合唱団で一緒に歌ってほしいと制服を作って待っていてくれます。早くその日が来たらいいなと楽しみにしています。日本中の人がめぐみちゃんや他の人が帰ってくるのを待っています。それから8月には有名な仙台の七夕祭りに決まって短冊にめぐみちゃんもう少しだけ待っててねって書きました。この願いが届くことを祈っています。
続いてめぐみさんのお母さん横田早紀江さんからのメッセージです。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、 長い長い時間が経っていきました。めぐみちゃんと会えなくなって本当に苦しい悲しい時間を過ごしましたけれども、たくさんの方の応援の中で必ずめぐみちゃんたちを取り返そうと一生懸命にお父さんもお母さんも拓也も哲也も外に出てたくさんの日本の皆さんに呼びかけて、アメリカに行ったりジュネーブに行ったり韓国に行ったり、本当にできる限りの力を尽くしてあなたを助けるために頑張ってきました。本当に元気なめぐみちゃんですから、必ず元気で帰ってくるのを信じて待っています。そしてみんなで、お友達もお母さん方もみんなであなたのことを祈って祈って、元気でいてください、帰ってくださいと朝昼晩毎日お祈りしています。本当にいつもお月様を見ながら泣いてるかもしれないめぐみちゃん、あんまり泣かないで、必ずみんながあなたを愛して待ってるから元気で帰ってきてください。それまで本当に病気しないでいてください。待ってますからね。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。お父さんの茂さんとお母さんの早紀江さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1974年のヒット曲、井上陽水さんの代表曲心模様です。井上陽水さんは日本のフォークソングブームを代表するトップシンガーの一人です。この曲は日本で初めてミリオンセラーになったアルバム氷の世界に収録されていた井上さんの代表曲です。それでは井上陽水さんで心模様をお聞きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。井上陽水さんで心模様をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は こうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数9880kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数9690kHz で、夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。